ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪に当たります。神のことを自称していたからです。ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れ、再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。そこでピラトは言った。私に答えないのか。お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するならあなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。ピラトはこれらの言葉を聞くとイエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち敷石という場所で裁判の席に着かせた。それは追越祭りの準備の日の正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ。殺せ殺せ、十字架につけろ。ピラトが、あなたたちの王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司長たちは、私たちには皇帝の他に王はありませんと答えた。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。ヨハネの福音書19章7節から16節までの言葉です。はっきりと答えなさい。私にはあなたを死刑にする権限も無罪にする権限もあるのだと言っていたピラトでしたが、彼には実際には何の力もありませんでした。上から権威を授けられるのでなければ人には何の力もありませんとイエスが言われた通りです。ピラトはイエスをユダヤ人たちの手に引き渡すほかどうすることもできなくなったのです。私たちはどんなことでも自分の意思で自由に判断し行動できると思っています。大抵のことがそのように行えるように見えるからです。けれども実際には自分の力ではどうすることもできないことに直面したとき、初めて自分の力の及ばないことがあることに気がつくのです。けれども私たちが気がついていても気がついていなくても、神のご計画だけが着々と進められていくのです。私たちがそのことを認めてそれに沿った人生を歩むなら、本当に安心して任せきることができます。どんなことでも恐れる必要はなくなります。けれどもピラトのように自分にはどんなことでも判断し実行できると言い張るなら、すべてのことを自分で行わなければなりません。実際には何の力もないのに自分ですべてのことを仕切らなければならないのです。しかもすべては自分の思う通りになっていくのではなく、神のご計画のままになっていくのです。それにもかかわらず苦労し心配し必死になっているのです。神のご計画はイエス・キリストが十字架にかかり人類の罪の代価をすべて負って命を投げ出すことでした。それによって神は私たちの罪を許し、イエスを信じる者を罪のない者と見てくださるのです。私たちは自分の力で罪を取り除くことはできません。どんなに苦労して全知全行をたくさん積み上げても、神の前では罪を許されるには十分ではないのです。神のご計画だけが私たちの罪を取り除く唯一の方法なのです。ですからイエス・キリストを罪からの解放者、救い主と信じて、神のご計画に自分の意思を合わせていくとき、本当の許しと平安が得られるのです。私たちの罪を無罪にする権威は、神の救いのご計画通りに十字架によって命を投げ出して私たちの罪の代価を支払ってくださったイエス・キリストだけに与えられているのです。